ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, good morning, listeners. Today, I, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。イスラエルのドローン攻撃がヨルダン川西岸を襲い、7人死亡、数十人が負傷したことについてお伝えします。イスラエル軍のドローンによる一連の攻撃がヨルダン川西岸の都市ジェニンを襲い、数百人の兵士と銃撃戦が行われました。この攻撃では少なくとも7人が死亡したと報告されています。ロイター通信が7月3日月曜日に報じたように、空中を飛ぶイスラエルのドローンの音はヨルダン川西岸の住民にはっきりと聞こえ、ドローン攻撃の数時間後にジェニン市全域で銃音と爆発音が聞こえました。さまざまな過激派グループの戦闘員で構成される武装部隊ジェニン両団は、我々はイスラエル軍と戦闘中でドローンあるいは無人機1機を撃墜することに成功したと発表しました。朝、少なくとも6機のドローンがジェニン市と近くの難民キャンプ上空でホバリングしているのが発見されました。それでは次のニュースです。中国は日本と韓国とのコミュニケーションの改善を望んでいることについてお伝えします。中国は月曜日、日中韓首脳会談やその他のハイレベル会合に向けて機運を高めるため、日本及び韓国とのコミュニケーションを強化したいという意向を表明しました。中国の上級外交官ワン・イー・シーは、青島での三国間協力フォーラムの開会式で挨拶し、三国は首脳会談再開に向けた雰囲気を醸成すべきだと述べました。同志はまた、北京、東京、ソウルはアジアの台頭により大きな貢献をするために連携すべきだと述べました。それでは次のニュースです。イスラム暦1444年の犠牲祭の長期休暇は約5-10兆ルピアの経済活動を生み出すことについてお伝えします。政府はイスラム暦1444年の犠牲祭の祝日を3日間設定し、2023年6月28日から7月2日までを長期休暇としました。サンディアガウの観光創造経済大臣は7月3日月曜日、ジャカルタでの週刊ブリーフで、イスラム暦1444年犠牲祭の長期休暇は学校の休暇と重なり、家族揃って旅行に行けるので、国内観光客の 移動上限を14億人に設定する観光活性化に直接的な影響を与え、非常に特別であると述べました。観光創造経済省の内部調査データに基づき、サンディエゴ宇野大臣は、この犠牲祭の長期休暇中の国内観光客の移動は、約5兆ルピアから10兆ルピアの経済を押し上げると予想され、最終的にはビジネスと交流機会を開拓すると説明しました。
Kalau dari data survei yang kita dapat,
調査データから長期休暇をきっかけとしたインドネシア人観光客の訪問や移動は、一人当たり50万ルピアから100万ルピアの間で始まることが分かりました。これに昨日の犠牲祭の長期休暇中に予想される国内観光客の総移動量をかけると、電車のチケットが110万枚、飛行機が125万枚ということになります。陸路は並外れたものであるため、これらの移動の合計の中央の数字を取ると、そうです、死者誤入すると陸路にはすでに40万台近くの車両が存在し、例えば1000万台が約100万人の到達範囲で移動すると、次のようになります。5兆ルピアから10兆ルピアが動き、これにより最終的にビジネスチャンスと雇用が生まれました。サンディエゴの大臣はさらに、この長期休暇中インドネシア人の大多数がジョグジャカルタ、ソロ、マラン、バトゥール、バリ、ロンボック、バンドン、プンチャク、ジャカルタ、ボゴル、テポック、タングラン、ブカシ、またはジャボレタベックなどの主力である続けるお気に入りの観光地を家族と一緒に旅行していることが判明したと説明しました。大臣はまた、交通機関と宿泊施設の予約が3倍に増加し、前期比で 65% 増加したと説明しました。サンディエゴの大臣によると、長距離鉄道のチケットも大幅に増加し、航空便もこの休日に125万人の乗客を記録したということです。それでは最後のニュースです。観光創造経済大臣は、欧州不況を見越ししてインド人観光客を狙いについてお伝えします。観光創造経済大臣兼観光創造経済庁長官のサンディエゴ・サラフディン・ウノ大臣は、政府はヨーロッパと米国の景気後退を見越して、インド、オーストラリア、中国人の観光客をターゲットにしていると述べました。サンディエゴの大臣は月曜日、ジャカルタでの討論で、現在、観光創造経済省は、経済成長が良好な国々におけるインドネシア観光の促進に重点を置いていると述べました。インドも最大のターゲットとなっており、特に現在はインドネシアからインドへの直行便、またその逆の直行便も運行されています。観光創造経済大臣は、インドネシアには現在いくつかの直行便があると述べました。そのうちの一つは、デンパサルパプアニューギニア線とパプアニューギニアデンパサル線で、2023年7月2日から週2便運行されます。サンディエゴの大臣によると、この接続性により、ヨーロッパや米国以外の外国人観光客の増加が促進される可能性があります。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さんコメントです。今日はインドネシアの3つの歴史文書が世界記憶遺産に指定することについてお伝えします。インドネシアの歴史的アーカイブはユネスコによって世界集合的記憶または世界記憶に何回目かとして指定されました。歴史的価値が高いと考えられるインドネシアの記録アーカイブは3つあります。一つは1960年9月30日に国連で行われた新たな世界を導くためにと題されたインドネシア初代大統領スカルノーの演説、1961年ベオグラードでの非同盟運動の第1回会合、そして17世紀のアチェ伝説です。3つのアーカイブは2023年5月10日から14日までにパリで開催された第216回ユネスコ志向理事会で世界記憶遺産に指定され、この引き渡しはインドネシアのユネスコ常任代表であるイスムナンダル教授によって7月3日月曜日ジャカルタの外務省でトゥクファイザ社外務省情報公共外交局長に対して行われました。3つの証明書の指定と引き渡しによりインドネシアはユネスコによって決定された世界集合的記憶文書合計496件のうち11件を保有することになりました。インドネシアの3つの歴史的アーカイブが世界の記憶に決定されたことはインドネシア国民、特に国際舞台におけるインドネシア外交界にとって本当に誇りに思うことです。この国際的な評価がインドネシア国民全体が貴重な歴史的アーカイブを保護し維持し続けるためのインスピレーションとなることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1927年7月4日にインドネシア国民協会が設立されたことから始めます。1927年7月4日チプト・マグンクスモ・サルトノ・イスカ・チョクロ・ハディ・スリオ・スナリオなどの国民的人物によってインドネシア国民協会がバンドンで設立されました。この党はナショナリズムの思想を掲げ、 独立運動の考えを広めました。オランダ東インド政府は影響力があり過激なこのインドネシア国民協会のナショナリズムイデオロジーに懸念を抱かしました。最終的に1929年12月24日にジョクジャカルタのインドネシア国民協会関係者に対する逮捕状を発行され、1929年12月29日に初めて逮捕者が出ました。その逮捕された人物の中にはスカルノ氏、ガトマンクプラジャ氏、スプリアディナタ氏、マスクン・スマディレジャ氏が含まれていました。その後彼らは裁判にかけられ、バンドのスカミスキン刑務所に収監されました。次は1943年7月4日のクルスクの戦いについてです。ドイツとソ連の間の第二次世界大戦は1943年7月4日にクルスク近郊の東部戦線で始まりました。この戦争はクルスクの戦いと呼ばれ、7月から8月にかけて続きました。戦いは7月5日にドイツがシタデル作戦と呼ばれる攻撃を開始したことで始まりました。ソ連は同日クトゥゾフ作戦と呼ばれる戦いで対抗し、この戦いはソ連が勝利しました。最後は1946年7月4日にフィリピンがアメリカから独立したことについてです。フィリピン諸島に最初に来たヨーロッパ人は1521年、フェルディナンド・マグラン率いるのスペイン船員の一行でした。その後フィリピンは3世紀にわたりスペインの植民地となりました。フィリピン国民の抵抗の高まりによりスペインの力は弱まっていき、同時にスペインはアメリカとの戦争に敗れました。その後フィリピン国民は祖国から米軍を追放する闘争を続けました。1946年7月4日ついにフィリピン人は独立を勝ち取りました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシア韓国50周年フォーラムがソウルで成功リーに開催することについてお伝えします。在ソウルインドネシア大使館はインドネシア韓国外交関係樹立50周年記念フォーラムを開催しました。このイベントはインドネシアと韓国の外交関係樹立50周年を記念して開催されました。このフォーラムは両国間の2国間協力及び戦略的協力について話し合う重要な機会です。このイベントは韓国外務省と韓国東南アジア学会の協力で企画され、6月26日にソウルで開催されました。韓国東南アジア学会会長のジョン・ジェセオン博士は、開会セッションで研究開発におけるインドネシアと韓国の50年にわたる協力の重要性を強調しました。2022年のジョコ・ウィドド大統領の韓国視察訪問は、二国間関係を引き続き強化するという両国のコミットメントを反映しています。ホームページ kemru.go.id で引用されているように、7月1日に韓国のパク・ジン外務大臣は、メインスピーカーとして、インドネシア韓国外交関係樹立50周年は、特に政治、安全保障、経済、社会文化の分野における将来の協力について話し合う絶好の機会であると述べました。一方、在韓国インドネシア大使ガンディ・スリスティアント氏は、韓国外務省と関係者が主催したインドネシア韓国外交関係50周年記念式典の開催を高く評価しました。ガンディ大使は、このフォーラムの結果が政府だけでなく、すべての当事者によって実際に実施されることを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Oh, ini kisah sedihku.Ku meninggalkan dia Betapa bodohnya aku Dan kini aku menyesal Melepas keindahan itu kamu Tuhan tolonglah aku Kembalikan dia.Dalam pelukku Karena ku tak bisa Mengganti dirinya Ku akui Jujur aku tak sanggup Sungguh aku tak bisa Dan telah ku jalani semuaCinta selain kamu Tapi tak ada yang sama Beribu cara ku tempuh Untuk melupakan kamu Tapi tak mampu Tuhan tolonglah aku Kembalikan diaDalam pelukku Karena ku tak bisa Mengganti dirinya Ku akui Jujur aku tak sanggup Sungguh aku tak bisa
ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Senhor
rasakan kita berdua meski lewat luka.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRT海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語及び開発局の協力によるものです。今回のテーマは、サマヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるです。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、サマヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるというタイトルの会話をご紹介します。この会話はサワルント市で、オーストラリアのブロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンと女性ツアーガイドの間で行われます。ツアーガイドはクリス氏にオンビリン炭鉱の町の歴史について話しました。クリス氏は興味深そうに聞こえていました。
Stasiun kereta api pengangkut batu bara di tambang batu bara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
リスナーの皆さん、会話を聞いた東京のトピック、サマーヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シトス、シトス、日本語でサイト、サイト。タンバン、タンバン、日本語で鉱山、鉱山。Sama historis dengan. Sama historis dengan. Nihongo de. Onaji kurai reksi no aru. Tambang batu bara. Tambang batu bara. Nihongo de. Tanko. Tanko. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Nihongo de. Kono kozan seki wa.ベルギーのワルロン炭鉱と同じくらい歴史のある場所です。この鉱山石はベルギーのワルロン炭鉱と同じくらい歴史のある場所です。スタシオン、スタシオン、日本語で駅、駅。クレタアピ、クレタアピ、日本語で列車、列車。ペンアンクト、ペンアンクト、日本語でキャリア、キャリア。Bersejarah, bersejarah, Nihongo de rekishi no aru, rekishi no aru. Brosur, brosur, Nihongo de pamfletto, pamfletto. Istimewa, istimewa, Nihongo de tokubetsu, tokubetsu. リスナー皆さん、会話の中にはあなたは situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. 日本語で この鉱山石はベルギーのワロン鉱山と同じくらい歴史のある場所ですという文を聞きました。この文にはオンビリン鉱山石とワロン鉱山石の歴史的特徴を比較するサマーヒストリス dengan 日本語で同じくらい歴史のあるという表現があります。同じ2つのものの比較を表現するには比較対象の2つのものの間でサマー dengan 日本語で同じ括弧形容詞という表現を使用できます。他の例はでは同じ2つのものを比較すると別の表現の例を聞いてみましょう。サマトワルガン、サマトワルガン、日本語で同い年、同い年、クリスサマトワルガンソルタウリ、日本語でクリスさんはソルタウリさんと同じ年です。サマティンギルガン、サマティンギルガン、日本語でと同じ高さ。クリスさんは tinggi dengan ayahnya、日本語でクリスさんは彼の父と同じ高さを持っています。サガルン島のオンビリン炭鉱は2019年にユネスコの世界遺産に指定されました。ボロブドル寺院とプランバナン寺院は1991年に世界遺産に指定されました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Stasiun kereta api pengangkut batubara di tambang batubara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Wallonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
でした。皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はシャリムとルシアナ・フィルマワティが歌うトルゲデクゲデクをご紹介します。 Tergedek-gedek to yukyoku wa shalim to ferry Agnes ga sakyoku shimashita. Kashi wa ikutsuka no in de kousei sarete ori shakai no shizen seikatsu no genjitsu nitsuite katatte imasu. Mono ni kodawaru hito ga takusan iru to utatte imasu. Shikashi kyoku no saigo ni wa chouwa shite iki shiawase ni nari sono ように没頭しすぎないようにそうすれば死後の世界のことは恐れることができまるという忠告が差し込められています。それでは皆さん最後はシャリムとルシアナ・フィルマワティが歌うタルゲデッケデッを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dedek, 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 d terlalu asik sampai akhirat menjadi lupa. Anak itik tergedik-gedik di bawah tangga. Anak orang jangan diusik, kalau diusik marah bapaknya. Anak itik tergedik-gedik di bawah tangga. Walau susah mencari duit, asal minta ada pesannya. Anak itik tergedik-gedik di bawah tangga. Biarlah bininya pendek, asalkan dapat mertua kaya.
Voice of Indonesia.
Harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
Ku ingin saat ini
sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。